ラジオ日経リスナー感謝祭。
和島秀樹のウィークエンドスター。
皆さんこんにちは、和島秀樹です。
皆さんこんにちは、インベストアンストの福永博之です。
皆さんご機嫌いかがでしょうか。カナオチャイヤカです。ラジオでお聞きの皆さんには昨年末以来のウィークエンドストックですね。普段は毎週金曜夜更新の有料ダウンロードコンテンツとしてやっておりますが、今回はラジオ日経リスナー感謝祭として無料放送でお送りいたします。さて、日経平均株価は22,751円61銭、132円61銭安、トピックス 1572.96 マイナス 9.78 ポイントで終わって連休に入っております。この番組毎回 PDF のファイルの補足資料がついております。ウィークエンドストック番組ウェブサイトにアクセスして7月22日配信分の補足資料をぜひご覧いただきながらお楽しみください。さて、和島さん、連休前どんな感じでしたかね。
そうですね、まあほとんど動いてないというか、月曜日21円上げて、火曜日166円上げて、で今お伝えした通り、水曜日は132円安と。
なので先週末に比べると55円19銭高、ね、トピックスは 0.89 ポイント安。
まあなかなかこの3日間しかなくて、うん、でしかも外部環境頼みという中なので、この週末にかけての外部環境がどうなるかを考えちゃったら、はい、やっぱりどっちかに傾きにくいというか、
はい、
これはね、難しい状況で、過ごしちゃったかなというのはそんなところですかね。
福永マスター、ちゃんともぐじゅぐじゅしたまんまですか。は
い、そうですね、もう本当に方向感があんまりなくてですね、もう一定のレンジ内を行ったり来たりと
行ったり来たり、
はい、ただ水準は日経平均の方は、うん、先ほど先週末と比較してってお話ありましたが、まあ、少しずつ切り上がってきてはいるんですよね、
はい、
ただトピックスはやっぱり逆に切り下がってきてるような上値の重たい状況ですので、まあ、そのあたりの差がですね、まあ、休み明け連休明けに、まあ、どっちに働くかですね、そこはちょっと注目する必要があるかなというふうに思いますけどね、
はい、詳しくはこの後伺います。それでは今日の放送内容です。この後は経済ニュース丸ごと1週間でこの1週間のマーケットトピックをおさらいします。続いては和島さんがとっておきの注目銘柄を解説する銘柄一本勝負、ファンダメンタルズ分析から本命とおまけの2銘柄をピックアップして解説します。そして福永マスターが株為替の見通しをテクニカルで徹底分析する福永博之のテクニカルマスターへの道、今日のテーマは特集下げ止まりの目処を探る78回目のうちのサブタイトルは下げ止まりの目処を探る1回目です。日経平均株価冷やし、ドル円冷やし、ニューヨークダウ冷やし、ナスダック総合指数冷やしで解説していただきます。最後は週替わりでマーケットに関する様々な情報をお届けするウィークエンドアラカルト、今日のテーマは教えてマーケットトピックで今年後半の相場見通しを注目スケジュールとチャートから分析です。それでは本日も張り切ってまいりましょう。まずは先週末からのマーケットトピックをおさらいする経済ニュース丸ごと1週間です。カノウチの独断と偏見で選んでおります。先週末はアメリカ6月の住宅着工件数が発表になっています。およそ4年ぶりの高い伸びでした。一方でミシガン大学消費者信頼感指数は予想外に低下しています。20日の月曜日、日経平均 22,717 円で21円高、6月の貿易収支で輸出は 26% 減っていたことが分かりました。GoTo トラベル政府迷走、一転キャンセル料は全額補償へ。21日火曜日、日経平均 22,884 円で166円高、イギリスのアストラゼネカとオックスフォード大学のワクチン初期治験で有望な結果と伝わりました。ナスダックがまた最高値更新、 EU 首脳会議で復興基金合意成立、7500億ユーロ。 22日の水曜日、日経平均 22,751 円で132円安。ムニューシン財務長官は追加の財政策の合意、来週末目標と言っていますが、下院院内総務はその時期は想定してないよって言ってました。こんな1週間です。
はい、どうですかね、全体的な流れからいくと、はい、今日この収録している段階ですね、22日のところだと東京とか大阪がね、また新型コロナの感染者が増えてきているというようなことでしたり、一方で、この今もあったとおり、アストラゼネカとオックスフォード大のワクチンが、まあ、初期治験で有望な結果だったり、一週前になりますけど、モデルナが、参加した、の方の全員に抗体ができたと。でもうこの2社に区切って言えば、多分このまま突き進んでいくと年内にもね、おそらく いろんな手続きを短くして承認っていう話になってくるというところの反面で、海外でも連日ね、なんかもう最高に増えちゃってるっていうようなところで、まあこれを今日、昨日ですかね、トランプ大統領が残念ながら下がる前には上がるんだみたいな、やっぱり同じなんですよね、検査バーってやるから増えるっていう側面っていうのも片やであるのかもしれないけれども、やっぱりちょっとね、気になる動きということでしたりという話でありまして、で、まあ、でも、なんて言いますかね、後ほど、福永さんの方から詳しくお伝えいただきますけど、ナスダックがね、
うん、
なんか先週、なんか陰線積み足みたいになって、これはさすがにちょっと調整かと思ったら、またそれ抜けてきちゃうみたいなね、ところでしたりということで、まあまあ、強いっちゃ強い動きではありますよね。
福永さん、まあ、短い前半だけですけど、はい、ニュース的に気になったものはありますか？
はい、ニュース的に気になったところというところで言うと、やっぱ EU の復興基金の話ですかね。はい、まあ、これすごく、まあ、当初は2日間の予定だったものが延長になりまして、
5日間
ですもんね。先週からの予定でしたもんね。でそれが、まあ、週末でまとまらずに、まあ、今週までかかってしまったということなんですけど、まあ、ただこれによってだいぶその火曜日の上昇っていうんですか、これ株価支えられた面もありましたので、まあ、そういう意味で考えますと、まあ、アメリカよりもっていうか、まあ、以前はアメリカの方がもっと景況感の回復に自信があるっていうような見方だったと思うんですが、
はい、
まあ、ここに来て少しひょっとするとユーロ圏の方が一丸となってっていうとちょっと大げさですけども、まあ、全国ですね、まあ、各国が目標を一つにして、これから基金を設立してですね、経済活動、はい、経済活動を活発化させようというふうにちょっとまとまってきたような、そんな印象を受けますですけどね。
これ為替もユーロがすごいしっかりですね。ドルユーロ見るとね、6月の高値ユーロ抜けてきてて、日本円ユーロ円だとまだ125円ですかね、4円のところ、まだもういまいちなんですね、6月の高値まだ抜けてないんですけど、なんかね、パリティになっちゃうとか言ってた方が、
本当です ね、
ユーロの強さっていうのが今本当に福永さんの下支えにも、ね、なってきてるような形ではありますかね。
そんないろんなことがありました。経済ニュース丸ごと1週間でした。
和島秀樹の銘柄一本勝負。
和島秀樹の銘柄一本勝負。このコーナーでは和島さんが厳選した注目銘柄を毎週2銘柄取り上げて見通しを伺っています。ここで取り上げた銘柄は半年に1回成績発表が行われます。ちなみに去年10月から今年3月まで取り上げた50銘柄の期間内高値の平均は 16.3% の上昇、日経平均を上回るパフォーマンスを記録しておりました。ではまずは全体相場のお話からです。は
い、まあ、毎回この半年を迎える時には胃がキリキリ痛むというパターンを繰り返しておりますけれどもで全体相場とすると、はい、先ほどナスダックが強いって話なんですけど、この、S&P500 がここへ来て、
はい、
6月の高値を抜けてきたので、
ああ、これで年初来でプラスです
ね。そう、年初来でわずか、この収録時点で 0.8% ですけど、プラスになってきてると、
はい、
いうことで、ね、単純、30銘柄の、インデックスであるダウ工業株がまだちょっと、 届かない中にあって、ナスダックが抜けて、で、500銘柄のね、指数が6月の中で抜けて、年初来プラスになってきてるということなんで、まあ、このあたりの、強さっていうのは、引き続きちょっと注目に値するということだろうと思います。で、ですね、ちょっとこの連休ということなので、ちょっと、ファンダメンタルに関わる部分のことをちょっといくつかお話ししようと思うんですけど、まず22日の日に、セミ、まあ、セミっていうのは、半導体関連の業界団体ですけれども、
はい、
ここが、世界の半導体製造装置、の予測を発表をしています。で、この製造装置新品の世界販売額、これが、去年は596億ドルでしたと。で、今年、セミによれば、昨年に比べて 6% 増の632億ドルになるというふうにしています。で、さらに来年、2021年には700億ドル。これは、今年に比べると 11% 増ということで、内容としては、ウエハのファブ分野、これはウエハのプロセス処理だとか、製造装置といったようなところ。で、これが、まあ、特に今まだ、いわゆる演算するんじゃなくて記憶する方ですね、メモリーの方、これが、回復してくるということでしたり、で、今年中国における、投資に牽引されるということで、中国分野に関しては今年 5% の伸びで、ウェハーハブの半分を占めるファンドリーですね、およびロジック。ファンドリーってのは TSMC とかっていうところで、ロジックってのは計算するための半導体ですね。こちらは今年も来年も一桁台での成長が見込まれると。で、これやっぱ DRAM とか NAND っていういわゆる記憶する方が、今年は結構伸びて、来年はこれ 20% 上回る成長が見込まれる。ずっとメモリーがね、17年の、年末から18年の頭ぐらいにかけて、いや、これは大ブームだとか言ってみんな一斉に作って、在庫がダブつきでいっちゃったっていうのがね、あって、まあ、未だにやっぱりメモリーが回復鈍いと言われてるんですけど、少なくともセミは、ファウンドリーとか、ロジックよりも、むしろメモリーが回復してくるんだと。
ロジックよりもメモリの方が回復する。
回復が牽引するということでしたり、あとは半導体のテスト市場では 5G の需要で、今年 13% の伸びが見込まれるということで、まあ、今マーケットの方でやっぱり半導体のね、微細化ですとか製造装置ですとかってのは、まあ、結構買われてるわけですけども、しかもこの業界団体の、試算で見ると、やっぱり非常に引き続き順調な状況が続くということではないかと思います。で、もう一つこちらはあんまり芳しくない方なんですけど、工作機械受注ですね。まあ、速報ベースは特に発表されてるんですけど、こちらの、6月っていうのが出て、これ前年同月だと、マイナス32ということで、21ヶ月連続減少と。
はい、
いうことなんですけど、ただこれ前月比で見ると6月は 31.1% 増えているということでありまして、で、まあ、なのでどうですかね、絶対額で受注総額671ということですけど、5月が512億円ですね。これは四捨五入すると今月は、先月は672億。で、一番多かったのが18年の2月が1829億円。で、好不況の波を1000億円で分けるというふうに一応工作機械工業界で言ってるんですけど、これもしかするとこの512億っていう5月の値が大底を入れたかもしれないっていう、
うん、
そんなこと言いながらずっと下がったんですけどね。
まあ、そうですよね、うん。
でもやっぱり中国が動き出してきていて、外需が、比重のでかい外需の方が前月で見ると 33% 増えてきているということで、まあ依然、2009年以来11年ぶりの低水準ではあるんですけど、ちょっとずつこちらも変化の兆しは出てきてるんじゃないかと。まあ、もちろんコロナの先行きとかいろいろあるんですけど、 やはり、なんか、なんか、なんだろうね、株価見ると、ファナックはまだいまいちだし、半導体に比べると、いまいちなんですけど、やっぱ、だから少しずつ、そういうような流れになってきてるっていうのを、ちょっとずつこう、チェック、はい、しておくと、これからね、もしかするとちょっと半導体来て、ちょっと出遅れている、その工作機械あたりのところが、はい、少しこう、戻ってくる可能性っていうのがね、あるかもしれないというぐらいは認識しておいてもいいんじゃないかなというふうに思うんですけどね。
5月、6月比、あと、外需のところ、
ね。外需のところですよね。はい。はい、で、工作機械受注って結構その、ピークとかボトムってトピックスと並べると結構似てたりするんで、やっぱり工作機械受注が戻ってくるっていうのは、日本のね、やっぱり製造業にとっては非常にいい形に なりつつあるとかもしれない。でもまあ1000億割った時点でそろそろだと半分になってるんで、
そうですよね、
まあ、なかなか厳しい状況ではあるんですが、ちょっと工作機械受注の方変化の兆しがあるかなというところですかね。
そこ入れ感が出てくればちょっと違いますよね。
でも株価の方で言うと、うん、SMC とかキーエンスとかっていうちょっと工作機械受注ではないですけど、いわゆるセンサーとか、うん、空圧みたいなねところに関して言うと、もう徐々に流れつけてるところもあるわけでね。
そうか、
一般のまだね、大熊とかいわゆるその辺はいまいちなんですけど、うん、まあ、FA に、ね、直結するようなところっていうのはそこそこ、まあ、戻ってきてるっていうところもあるので、うん、まあ、このあたりの、ね、動向っていうのも、次のウェーブになるかどうかっていうのはね、一つ注目しておく必要はあるかもしれませんね、は
い、さてそんな中でございますが、銘柄は、
はい、でまずはその好調な方で、半導体関連のところからちょっと選択をしました。野村マイクロサイエンスです。
野村マイクロサイエンス6254、東証2部、水曜日に2157円27円高でした。
はい、まあ、ちょっとね、株価を見るともうちょっと右肩上がりで順調な反面で少し、過熱感もあるレベルということかもしれませんけれども、これ半導体の製造工程で使われる超純粋の大手ということでありまして、設計施工販売とメンテナンス消耗品の販売まで一貫して手掛けているということで、日本以外、中国、台湾、韓国ですね、まあ、半導体の強いところ、アメリカ向けなんかでも展開をしているということでありまして、これは世界トップクラスの超微量の分析技術を、核に、水の中、水中の不純物除去や有機物の分解技術を持っているということでありまして、まあ、そもそも超純粋っていうのは、水の中に混在する不純物を除去した水を純水と言って、で、さらに有機物とか微粒子、気体など、様々な工程で生成して、純度を一段と高めたものが超純水と言われるものになるということなんですね。で、これ、最先端のデバイスの製造工程だと、まずウェハーを製造します。ウェハーというのは単結晶から引き上げて、サムコがやってるように単結晶を引き上げてスライスにして、今300ミリウェハーと30センチが最先端なんですけど、でそのウェハーを作ったら洗う、
うん、
それは超純粋を使って洗う。で今度、そこに、膜を張る、まあ、東京エレクトロンあたりが膜を張ったりするんですけど、そしたら今度またそれを洗浄すると、
うん、
でレジストのコーティングとか露光をする、まあ、これは半導体のチップにいろんなデザインをするわけですね、そこまでやって今度エッチングをすると、またここで超純粋を使うということで、レジストを今度は剥離する、そこにも使われる、はい、要はだから何、うん、か作ったらそれを除去するって洗うために超純粋で洗い流すと、
もうつどつど使うんですね。
つどつど使う、うん、で製造工程自身は今言ったようなことを何度も繰り返すって話ですね。ウェハーまでは一工程なんだけど、製膜以降ってこれ何度も何度も同じことを繰り返すわけで、
うん、
そのたんびに超純粋が、使われるということになります。でこれ、水の純度が半導体の品質を大きく左右するということでしたら、医薬品の製造なんかにも使われるんですけど、超純粋の純度っていうのは50メートルプール、オリンピックで使うやつですね、深いやつ のプールに耳かき1杯分の不純物も許されないと。
耳かき1杯
ということでありまして、まあ、かなりやっぱりその高度なものが必要になると。で、これ先ほど言った通り、消耗品を何度も変えていかなきゃいけないんで、
うん、
結構、その、なんて言いますか、継続、一旦、超純水の設備を入れたら、継続的に費用もかかるということなんですけど、で、まあ、最近だと EUV っていうね、超微細化みたいな話になってくると、水の品質の、うん、高い水の品質の需要が高まってくると。いうことで対応できるエンジニアリングメーカーっていうのは世界でも限られるということで、まあその微細化でなんで必要なんだっていうと、新型コロナでテレワークとか、家で、ネットフリックス見るとかオンライン学習とかで、まあ、データ通信量が膨大になるので半導体の高性能化が避けられないので、超純水を使うという話で、まあ、メンテナンスでも今度またこれが必要になりますねということで、これちなみに終わった2020年3月期の売上210億円のうち、メンテナンスが85億円。
へ、
一旦入れたらもう、あとはこちらのメンテナンス、まあサブスクみたいなもんですかね。4割に達しているということであります。で、今期21年3月期については、売上で前期比 5% 増。営業利益は1850億円で、微増と、18億5000万、微増というような見方をしています。配当は20円増配の35円と。で、これ、前期末の受注残高が前の期に比べて 31% 増の128億あるんですね。なので、今期微増っていうような話ではありますけど、
うん、
実際は、で、そうそう、決算発表資料によれば、新型コロナについての4、5月、まあ、今期に入っての序盤ですね、
はい、
軽微だったと。いうふうにしているので、まあ、でも会社計画がどうもかなり慎重なんではないかというふうに思われるというところでございまして、で、株価の方も、これ、順調に右肩上がりで、まあ、若干ね、7月の頭を軸に調整はしてますけれども、こういう状況であれば、まあ、ちょっとね、上昇基調強いので、おしめ買いということかもしれませんけれども、まあ、こうした、なんとなく、半導体っていうとなんか、機械の方のね、製造装置を思い浮かべますけども、
はい、
それを支える、超純水っていうのも、一つこう関心を持っていただいてもいいんじゃないかというふうに思います。
野村マイクロサイエンス、
はい、おまけはミスターマックスホールディングスです。
ミスターマックスホールディングス8203は829円12円安でした。
はい、まあ、ちょっとこれもチャートがもうとんがっちゃってるんで、ぜひお締め買いでと。
ずいぶん上がった。
いうふうに思います。これ月次のたんびに結構順調なんですけど、ただですね、アナリストによれば、もしかするとちょっと業務用スーパーとか、
はい、
ああいう形態の株価が今、コメ部さんとかあってじゃないですか、すごい色々変わってるんですけど、うんうん、そういった形に、あとワークマンプラスみたいな形の、その、はい、小売り版みたいになる可能性があるんじゃないかというアナリストが、ご指摘する方がいらっしゃいましたので、ちょっとご紹介だけしてみようかなというふうに思ってます。で、九州地盤の家電、日用雑貨、食品、医療などの総合ディスカウントストアということでありまして、17年9月に持ち株会社に移行してますと。で、名前の由来はマキシマム、極限に由来しているということで、品質や価格などを極限まで追求するという意思を表すんだそうであります。で、これ2月期本決算で第一四半期を先に発表していて、3から5売上で 11% 増、営業利益は13億7800万円ということで、これは前年同期に比べると2倍強という形になります。で、このコロナの間ですね、3月の月次既存店が、前年同月に比べて 12.5% 増、4月が 9.5% 増、6月が 15.7% 増と、
まあ、
非常に順調に伸びてきてます、ということで、足元だと、エアコンとか夏素材の寝具、インテリア、夏物医療、あとはゲーム、トレーニング用品などの巣ごもり消費、まあ、あとはもちろんマスクとかハンドソープなんかも堅調だということで、通期の計画は、売上高で 3% 増、営業利益は33億8700万円ということでありまして、これは前期に比べて 38% 増で、これ期初から、増額修正されてまして、気象予想から営業利益は8億2700万円の上乗せになっています。 お米、加工食品、テレビゲーム、家電製品など幅広い商品を扱っていることが追い風になっているということはそうなんですけど、で、このこれ九州地盤なんでなかなか見る機会ないんですけど、店舗自身が、これオープンエアモール
って何ですか？
要はなんて言いますかね、ガバッて開いて、そもそも密にならないような、広く、
廊下も広い感じ。
廊下が広い感じになっていて、通路も広くなっているということで、やっぱり3密になりにくい。で、しかも感染対策を、もう初期の頃から、先行してきて行ったそうなんですね。なので、3密にならない。で、しかも安全対策をしっかりやってるっていうので、お客さんが集まってきてると。非常にいい循環になってて、これ株価チャート見ると、えらい上がってるんですけど、これでも、絶対値が829円なんで、意外にまだ少額投資でいけちゃうパターンなんで、ちょっともしかしたら出足、なんて言いますかね、それまでがずっとチャート見ていただいても500円前後ぐらいでずっと揉み合ってたんですよね。少しここへ来て、評価が変わってきているのではないかと。
なるほど。
いう部分がありますので、まあちょっとね、この止まったところを行くっていうのはなかなかあれですけども、押し目なんかがあれば、ちょっとそのあたりを、注目していただければいいのではないかというふうに思います。
ということで、今日の二銘柄揃いました。今日は野村マイクロサイエンス6254で一本勝負。そして、ミスターマックスホールディングス8203でおまけにもう一本勝負でした。以上、和島秀樹の銘柄一本勝負のコーナーでした。
福永博之のテクニカルマスターへの道。
このコーナーでは国際検定テクニカルアナリストの福永博之さんがチャートを中心にテクニカル分析について毎回テーマを決めて詳しく解説してくださいます。それではご紹介します。インベストラスト代表取締役の福永博之さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
このコーナーでは日経平均、ドル円、ニューヨークダウを中心にいろんなチャートを分析してくださるんですよね。
はい、その通りでございます。
今日は下げ止まりの目処を探る78回目のうちのサブタイトル、下げ止まりの目処を探る1回目です。
はい。まあ、番組始まって、このコーナーが、まあ、定着した頃ですね。
はい。
下げ止まりの目処を探るという、これメインタイトルとサブタイトルに分かれておりまして、当初はメインタイトルのみだったんですが、メインタイトルだけですと、どうしても、判断が遅れてしまうと。いうことで、これサブタイトルをつけるような形になりました。
はい。
そして、これ78回というのはこれ週1回でございますので。
長っ
78週もですね、これ下げ止まりの目処を探っております。
高値抜けてないってことですもんね。
そうなんです。はい。まあ、はい、もうお気づきの方も多いと思うんですが、この下げ止まりの目処を探るという、そのメインタイトルになってから、
はい、
78週が経過しているということになりますので、
はい、
これ彼女さんが先ほどお話されたようにですね、直近と言いましょうか、今年そうですね、今年の1月ではなく、その前の高値を抜けてないと。いうことなんですよね。はい。ですので、まあ、このタイトルで、いきますと、78週ずっと下げが続いていてですね、なおかつですよ、下げ止まりの目処を探るということで、ここから高値を抜いてい、く必要があるということになりますので、そうした中で、まあ、日々の1週間単位で見た場合の、この下げ止まりの目処を探るというような、このサブタイトルがあると。いうことになってまいります。
3月の安値から戻ってくるときとかは、はい、このサブタイトルの方が変わってたわけですよね。
そうですそういうことですね、うん、ただメインタイトルの方はその下げ止まりの目処を探るがずっと続いていると、ね、残念ながら、はい、という状況でございますね。まあ、こんな風にしてですね、まあ、テーマを決めてということでお話をさせていただいてるんですけども、まあ、その中で毎週特徴的なチャートをちょっとご紹介をさせていただくと。
はい、
で、まあ、銘柄、個別銘柄はあまりお話ししておりませんが、相場全体の動きをですね、まあ、個別銘柄はもう全て和島さんにお任せしまして、はい。もう個別銘柄はやっぱり皆さんパフォーマンスを追求される方が多いと思いますので、はい。指数の方でですね、方向を探ろうという、そんな 形でございます。
個別の見方はウィークエンドアラカルトの方でちょっと時々伺ったりしております。
そうですね、はい、そういうことになります。で、そうした中でですね、日経平均株価の冷やしをちょっとご覧いただきながらお話したいと思うんですけども、
はい、
まあ、ここではですね、いろんなチャートを分析するテクニカル指標はあるんですが、まずはその先ほどもお話しましたように、タイトルがどういうふうに変わるのかっていうこともありますので、基本はですね、移動平均線をもとにお話をする形になってます。で、あとそれに加えて、モメンタムといってですね、上昇とか下落の勢いを教えてくれるテクニカル指標を組み合わせてお話をするというパターンですね。
はい。やっぱり基本は移動平均線。
そうですね。はい。で、チャートに出ておりますのは、5日25、それからあと200日移動平均線という、3本の移動平均線が表示されてます。
はい、
で、そこでですね、もちろん75日入れていただいても構いませんが、週末といっても水曜日になりますけども、その時点での日経平均株価を見ますと、先ほどもお話ありましたようにですね、小幅安で、なおかつ5日移動平均線を、終わり値が下回ってしまった。で、さらにわずかなんですが、5日移動平均線が下向きになっているということでございますね。
線自体もちょっと下向き。
はい。で、皆さんの中には25日線上回ってるから、なんで下げ止まりなのかっていうふうに思われるかもしれないんですが、これがですね、短期のトレンドでございまして、いわゆるスイングトレードなんかをされる方にはですね、こうした5日移動平均線の向きと、それからあと株価の位置ですね、上回ってるか下回ってるかというような株価の位置、それをもとにスイングトレードなんかで売買をされると、1週間からそれより少し長い期間での売買タイミングを測ることができますよということになってきます、
はい、
はい。で、今お話しましたようにですね、今週は3日間しか営業日がありませんでしたので小動きとなる中なんですけど、今お話しましたように5日線は下向き、でそれを下回って終えているという形になっております。従いまして移動平均線で見ますと、連休明けですね、4連休明けに5日移動平均線上回復できるかどうか、
はい、
これが戻りが続くかどうかの鍵になるということになります。で、仮に5日線上維持するようですと、これ7月の15日あたりの高値になりますかね、このあたりを上抜いたりだとか、あるいはこれまで押し返されております2万3000円台、このあたりに乗せたりということが期待されるという形にこう変わっていくってことになりますね、で、一方でこのまま5日線に押し返されるようですと、接近する25日移動平均線、そちらに近づいたり、あるいは25日線を下回ったりということで、25日線のさらに下にあります200日移動平均線、はい、そちらに接近したりということが考えられますので、そうなりますと2万2000円前後あたりまで反落することが考えられるということになりますから、ちょっとご注意いただきたいなというところなんですね。で、さらにですね、二段チャートになっておりますので、
はい、
ロソク足の下にあります、チャートをご覧いただきますと、これがモメンタムとさっきお話した上昇とか下落の勢いを教えてくれるチャートなんですけど、これゼロラインというのが真ん中に線引いてあります。
はい、
で、このゼロラインを上回っていると、上昇の勢いの方が強いと。で、ゼロラインを下回っていると、下落の勢いが強いということになり、なるんですが、先ほど鴨志さんが、今年の3月のところの、話、ご指摘ありましたけど、
はい、
その時を見ていただくとですね、
もう、ダイナミック。
はい。ゼロラインを下回ったまま、ドカドカ下がるという、そんな状況になりました。で、一方でですね、今年の6月に8日あたりですかね、高値を2万3000円台乗せたところを見ていただきますと、ゼロラインよりも上でですね、山が作られているという形になってます。従いまして、そういったところから、総合的に現状判断しますと、若干ゼロラインを上回ったところに推移し、上回ったところで推移しているということになりますので、このあたり見るとですね、上昇も下落もあんまり勢いが出ていないと。
まさに。
はい。本当に揉み合いがまさにこの、モメンタムにも現れているということになります、ね、はい、
はい、
で、従いましてですね、株価が上に上がると同時にモメンタムがさらに水準切り上げて上昇するようであれば、うん、まあ、2万3000円乗せというのが期待できるんですが、はい、一方で株価が、まあ、25日線を割り込んだり、まあ、200日線に近づいたりする中で、この日本線ありますけども、モメンタムがですね、ゼロラインを下回るようですと、これは下落の勢いが強くなるということになりますので、まあ、ちょっと押し目買いは控えるというようなことを考える必要があるのではないかと。まあ、そんな風に見ていただいて、売買タイミング等を測っていただく、あるいは、押し目買いのタイミング、うん、あるいは、まあ、ロスカットのタイミングとかですね、そういったものを測っていただくと良いのではないかなというところになります。
はい。そしてドル円ではどうでしょうか。
はい。でドル円なんですけど、こちらはですね、まあ、ご存知の方もいらっしゃるかと思うんですが、ボリンジャーバンドというテクニカル指標を使ってお話をしております。
はい。
でボリンジャーバンドを使う理由としましては、まあ、やはりトレンドがあまり出ていない。でトレンドだけではなく、
はい、
これ値幅も出てないんですよね。
本当ですね。
はい。でバンドがこれまあプラスマイナス3シグマというところまであるんですけど、このプラスマイナス3シグマが要はこの上下の線がですね、7本の線が間が狭くなってきますと、
はい、
それだけ動きがこれ小さくなってますよ、あるいは小さくなりますよっていうことを教えてくれてるわけです。で、これを見ることによってですね、大体どの範囲まで円高が進んだら、はい、まあ、円高になるのか、あるいは円安が進んだらどれだけ円安になるのかという、その目安に、まあ、使うことができるというのがポイントですね。で、バンドが広がるようなことになると、そちらの方向にトレンドが発生するということになりまして、今年の2月112円つけたところから、101円まで、値幅が出てるところありますよね、
はいはい、
でこの間というのは今お話しした横ばいだったバンドが外側に広がりまして、
キュッと、
はい、まあ、ラッパの先のように広がっているというのがですね、こういうその、まあ、トレンドが出たというようなことになってくると、うん、あるいは、まあ、バンドが全部その上向きになったり下向きになったりということでもトレンドが発生するということになるかと思います、うん、で直近見ていただきますと、もう本当に狭いレンジの中で小動き。
さらに壺まって
ます。狭いですよね。
すごい。和島さんの本当にが良かったですね。
心がこもってます。
心がこもってますね。本当実感だと思います。はい。で、これ細かく見るとですね、資料はちょっと小さくなってますけど、拡大してみられる方はぜひ拡大してみていただきますと、これ木曜、火曜日の段階ですね。これ海外がまだ終わっておりませんので、水曜日の段階、収録の段階ではですね。
はい。
ですので、火曜日までの、チャートになるんですけど、まあ、マイナス2シグマという下から2本目の線を下回って、
うん、
一時下回る場面があったんですが、まあ、結局維持して終えているという状況ではあります。
うん、
で、まあ、このマイナス2シグマ上を維持できるかどうかが、まあ、鍵なんですけど、先ほどお話しましたように、線がだんだん細くなってきてますので、まあ、こうしたところからですね、ラッパの先のように広がって、
うん、
で価格もそっちの広がった方向、まあ、上下どっちになるか分かりませんが、そちらに動き出した時にはこれトレンドが発生する可能性がありますので、
うん、
まあ、よく為替のトレードはトレンドフォローで行うっていうようなことをよく言うんですけど、
うん、
まあ、そういうようなことにご注意いただきたいなというふうに思いますね。
うん、
でさらにモメンタム見ていただきますと、これはもう先ほどの日経平均とも同じですが、これもほぼゼロラインで横ばい。
これもまさに勢いありません、はい、ってことですよね。
そうですね。で厳密に言いますと、この日本線ともにゼロラインを下回ってるんですね。
あ、はい。ちょっと下なんですか。
ええ。でモメンタムともう一本ある線が、これがモメンタムの移動平均線になってまして、でこの日本線がですね、両方まあ下向いてるということでございますので、まあ若干、まあそうですね、下落の勢いの方が強くなっているということになりますから、まあ、下落ということになりますと、これドルが下落ということなので、
はい、
まあ、円高ですよね。
ですね。
はい。まあ、従いましてですね、これ3連休の間、あ、ごめんなさい、4連休の間、はい、木、金ですかね。
そうですね。
この2日間は取引がもちろん為替あるわけですよね。
はい。
はい。ですので、まあ、この間にですね、円高方向に触れたときには、はい、まあ、もちろん日本株にも若干の影響あるでしょうから、まあ、そのあたりにちょっとご注意いただきまして、
はい、
まあ、為替からもですね、目を離さないようにしていただきたいなというふうに思います。
続いてニューヨークダウです。
はい、でこのニューヨークダウなんですけど、こちらもあの日経平均とほぼ同じような形ですかね、
うん、
はい、6月の、まあ、8日あたりがやはりあの 27,580 ドルをつけてまして、まあ、その後あの200日線ずっと下回ってたんですけども、うん、今週先週末から200日移動平均線を上回るような形になってきております。
うん、
であとモメンタム見ていただいても、モメンタムがゼロラインよりも上で、まあ、若干上向きというところなんですね。
なんかちょっと回復してる感じですか。
でそうですね。ですので、まあ、連休の間、その木金の取引がどうなるか、まあ、水曜日まだ終わってませんから水曜日の取引もあるんですけど、
はい、
水木金の取引でですね、この株価5日移動平均線上維持してますので、
はい、
こちらさらにあの維持して上昇を続けるとか、さらにはモメンタムも上向きに転じて水準を切り上げる、あるいは上昇するという流れになりますと、27,580 ドルっていうその高値にですね、接近することも期待されると。はい。一方で、5日移動平均線を割り込むような形になりますと、またまた200日移動平均線に接近したり、モメンタムの水準がゼロライン割り込んでさらに沈む、まあ要は、あの、低下するということになりますと、
はい、
200日線や、あとその下にあります25日移動平均線ですね。ま
あ、
こちらもあの、下回ってしまうことが考えられますので、ご注意いただきたいなというふうに思います。
はい。
はい。
最後は、ナスダック総合指数を今日は見ていただきます。
はい。こちらはですね、あの、冒頭和島さんからもお話ありましたが、まあ、あの、陰線の包み足というのが、
はい、
まあ、ちょうど資料で見ますと、7営業日前になりますかね。すごく高く始まって、その後、あの、まあ、包み込む形、前日の陽線を包み込むような形で終えていると。まあ、前日陰線でも構わないんですが、まあ、この陰線が、長い陰線が包み込むような形で出ているのが、まあ、陰線の包み足というふうに呼ばれるものになります。
はい。
で、
はい。
はい。で、そこからですね、あの、これ、火曜日までのチャートになりますけど、これもちょっと実は特徴的な形でございまして、
はい。
これ、かぶせ線と言われるやつですね。
そう
ですね。はい。
ああ。
高く始まって、で、あの、前日の陽線があっても高く始まってですね、それを、まあ、被せるような形で。
上から5。
はい、上から被せるような形で、陰線が出てきている。こういうのを、まあ、逆田誤報って言いましょうかね。あの、分析するときには、ローソク足の組み合わせで分析するときには、被せ線。というような形になりますね。
それ、あんまり良くない足ですか？
ご指摘通りでございます。ちょっと悪い話は私声を小さくしたいと思って。でですね。
ケロッと聞いちゃった。
はい。でですね、まあ、こういう状況でございますので、まあ、やっぱり水曜日の株価はすごく重要なんですよね。
こんばん。
はい。で、包み足が出たとき、陰線包み足が出た後もすぐにリカバリーしているので、
うん、
まあ、今回も1日2日続いた後でも、リカバリーできれば問題ないんですが、
はい、
これやっぱり高値を更新できなくなってくるっていうのが一番、まあ、パターンとしては悪いパターンになりますので、
うん、
そこちょっとご注意いただきたいんですね。で、じゃあなんでその陰線の包み足や、それからあと、かぶせ線が出ているのかということで、
はい、
まあ、今回組み合わせとしましては、移動平均線に加えて、まあ、モメンタムはもちろん使ってるんですが、あと、移動平均線乖離率。これ200日線をもとに、表示しております。
はい。
はい。で、これなんで200日線使うんですかっていう話なんですけど、これ200日線で表示するとですね、例えば100円動いたとしても200ではありますので、
うんうん、
あるいは200円動いても200円動いたとしても1日ですよ。それを200日ではありますので、1日に直すと1円なんですよね。
とても滑らかになる。
そうです。ですので、こんな風にですね、200日線との、まあ、株価の乖離が広がってくると、過熱感。
はい、
まあ、こういったものをですね、25日なんかよりも、より、まあ、はっきりと、知ることができると。はい、で、移動平均線乖離率、ごめんなさい、白の方でちょっと、線が。
この黄色い線。
黄色い線、ごめんなさい。薄くなってて申し訳ないんですが、これね、22% ぐらいまでいってるんですよ。
こう広がってるってことですよね。
はい、過去ですね、200日線と、はい、過去5年間、まあ、節目ということでちょっと調べてみたんですが、
はい、
20% を超えたのは一度もございませんでした。
ないんですね。
はい。で、ただし取引時間中で言いますと、陰線の包み足を 表示した、が出てるところ、はい。ここの日はですね、取引時間中、やっぱり 22% ぐらいいってるんですね。ということは、まあ、200日移動平均線がそれほど、急激に上がってこないっていうところを考えますと、20% を超えたところでは、やはり利益確定売りが出やすいということが、ここで読み取れるのではないかと。うん、はい。従いましてですね、このまま5日線を下回って、まあ、乖離率もピークアウトする。それからあと、モメンタも今、ゼロラインよりも上にありますが、これが、まあ、ゼロラインを割り込むっていうことになると、調整局面になるかと思いますので、ご注意いただきたいと思います。それからあと、前回、実は、会員の方向けには、質問タイムということで、質問出しておりました。
まあ、いわば宿題ですね。
はい。で、これ、答え、今日言うよりも、はい、次回またお話したいと思うので、で、なぜかと言いますとですね、これ前回お話した時と違って、高値更新されてるじゃないですか。
はい、はい。
なのでですね、これ前回、そのまま、その日に計算した方と、
はい。
実は今日更新している方とでは答えが違うんです。
違うわけですね。
はい。
違う違う。
ああ、そうか。
はい。なのでですね、もう一回、高値更新する可能性もなきにしもあらずですから、
はい。
そのあたりでですね、お話をさせていただきたいと思います。
以上、福永博之のテクニカルマスターへの道でした。
ウィークエンドアラカルト。
私金内が気になるテーマをピックアップし、和島さん福永マスターに深い解説をしていただきながら勉強していこうというコーナーですが、今日は年後半の相場見通しを注目スケジュールとチャートから分析していただこうと思っております。もう7月も後半になっちゃったので年後半もだいぶ過ぎてきたんですけれど、注目スケジュールをまず見てみますと、まあちょうど今日明日ぐらいのところでオリンピック開幕だったんですよ、
ね、これ何もなかったら明日7月24日が開幕で、
はい、開幕式
ね、わざわざその日10月10日から休みを移して、
はい、
スポーツの日にしている、はい、この4連休って何だったんだと思ってみるとスポーツの日っていうのが、書いてあるということですもんね。
ですよ、
はい。
で、まあいろんなものが延期とか中止になっておりまして、7月ですとスーパーニンテンドーワールドが開かれるはずだったんですよ。延期になっております。はい。で、
これなんですか、来年、
はい、
延期になったから来年もあれなんですか、
ん、何が、
一応スポーツの日がここにまた戻ってくるの、
いや分かんないんです、
これ分かんないですよね、
分かんないです、
ね、はい、これ謎だよな、どうするんだろうなと思ってるんですよ、私もね、カレンダー見たらね、今年の10月1日10月とかはないんで、
はい、
一応来年のカレンダー見るとね、当たり前ですけど今年やることになってたんで、
来年
は10月とかに戻ってますよね、スポーツの日がね、はい、はい、
どうなるんでしょうね、はい。で、7月には火星を目指す熱いバトルが始まるということで、アラブ、中国、アメリカのマーズ打ち上げ予定というのがあります。で、8月ぐらいになりますとアメリカの選挙についての動きが活発になってきますが、これもちょっとどういうふうに行われるのか今の状況ではまだ変わりそうな感じがします。いつもジャクソンホールって言ってるのが、はい、ジャクソンホールで開けないのでカンザスシティ連銀経済シンポジウムオンラインっていうことになっちゃって、なんか分かりにくいですね。これが8月の27、28ということが、決まりました。で、9月になりますとマイナポイント事業が始まるとか、車のシートベルトの警報音が厳しくなるとか、そんなことがあります。で、9月は今年はいわゆるシルバーウィークが土曜日も休みだと4連休ですね。で、東京ゲームショーはオンラインになりました。10月はシーテックがありますが、これもオンラインになっています。で、10月の頭のあたりが中国がお休み、あと大事なのは何ですか？11月3日の大統領選挙にもう向かっていくっていうイメージでしょうか。年末商戦で間に合うのかな、家庭用ゲーム機が発売になります。こんな感じですか、
ね、プレステ5はもう今ソニーが高値、ね、19年ぶりぐらいの高値になってますからね、まあ、いろんな材料ありますけど、まあ、とりあえず本決算の時は順調だというふうにおっしゃってたみたいなんでね、
はい、
ということですけど、まあ、なんといっても11月3日の大統領選ね、うん、 あとまあこれ上下両院の選挙もあってねじれになるかどうかとかでまたそのあたりっていうのも注目されますし、まあこれはもう11月3日に向けてもトランプさんが何をどこでどうつぶやいて、まあその結果米中摩擦のね行方とかね、そうしたところにどこまで踏み込むのか踏み込めないのかっていうようなことでしたり、ちょっとねやっぱりその米中のところの外部環境ですね。これはまあある意味香港のね問題も香港とか場合によっちゃうと台湾の話にも広がりかねないようなところなので、そうした動きっていうのはちょっと逐一チェックをしていく必要と、あとはこれ大統領選のあたりっていや今まさに第一四半期の決算始まります感じですけど。はい、第二四半期ですよね。だからここまで来るといわゆるその、ね、下期に対して会社側がどう見るかっていうのも出始めてくる。でその頃に、要はこの10月11月の頃にコロナの状況がどうなってて、先ほど冒頭お話したようにワクチンの状況がもしかして12月発売っていう話になってる可能性もあるわけですよね。だそれで製造体制も整っているっていうなってればちょっと安心かもしれないし、でもそれより突き抜けて、新型コロナ感染してるとかっていう話だったり、そうなるとこの V 字回復シナリオが描けないかどうかとかっていう、ちょっとまだだから今年の、ね、2月ぐらいから非常にこのコロナの問題が流動的になっちゃってるんで、ね、とりあえず V 字回復シナリオでナスダック最高値みたいな話になってますけど、ちょっとやっぱりこのあたりを注目していく必要があるのかなというふうに思いますよね。
なんかマスター気になる日程はありますか？
そうですね、まあ全体的に見るといろんなイベントがやっぱりねオンライン化されたりだとかっていうことですので、まあ、そのあたりこうなんかダイナミックなあるいは、ね、会場に行っていろいろ試すっていう醍醐味がちょっとなくなっちゃいますので。
全くですよ、シーテック。ね。シーテック。
本当に。
行きたかった思いが。
そうなりますとね、やっぱり伝わってくるものもなかなかちょっとね、まあ、そうした、良さっていうのが半減しちゃうかもしれませんので、その辺がちょっと気になるところでありますけどね。
はい。はい、では、福永マスターにチャートからも見ていただきたいと思います。年後半の
投資です。はい。ですね、一応まあ、今日お題ということで用意させていただいたんですけど、はい、年後半を考える上で、やっぱり日足だけ見てますと、うんうん、先ほども、まあ、メイントレンド、メインタイトル、サブタイトルっていうようなことで、短期的な、スイング的な動きは、わかりやすいんですけど、ただその先、年末までどう考えるかっていうふうに、を見たときにですね、ちょっと長いチャートが必要かなということで、うん、まあ、今回はちょっと特徴的な形をしている、まあ、4つの指標のチャートをご用意させていただきました。
はい。
はい。で、まずは日経平均の一目均衡表なんですけど、
週足です。
週足ですね。はい。で、これ、週足というか、まあ、味噌というか、ポイントなんですが、はい、で、これ、やっぱり見ていただきますと、株価もみ合い、持ち合いでですね、なかなか上に抜けないと。でこれがまさに抵抗体、一目均衡表を使ってますが、抵抗体の上限で止まってる形なんですよね。
抜けないの分かりますね。
ね。で、一回ね、抜けたら今度押し返されるっていうような状況になってきているというところなんですよね。うん、これ6月の下旬になりますけども。はい。中旬ですかね。で、その時に皆さんによくお話しするのは地高スパンなんですね。
地高スパン。
はい。ただ単に抜ければじゃあ株価は上に行くのかっていうと、これ地高スパン見ていただきますと、ローソク足と、それからあと転換線を下回ってまして、基準線の間に位置していると。
はい。
ですから、ここからですね、数週間で、だいたい4週ぐらいで、ロソク足にこうぶつかる形になります。うん、ですので、8月の中旬から下旬にかけて、まあ、株価的にはこの地高スパンが、ロソク足を、まあ、抜けてくれるかどうか。
うん、
横ばいですり抜けてくれるかどうかっていうのがポイントになって、もし連動する形になると、ちょっと下落ということも考えられますので、ご注意いただきたいと。で、同様にトピックスもですね、これ抵抗体の週足で見ていただくと、下にロソク足がありまして、地高スパンもまさに、抵抗体の、まあ、下限のところにちょこっと乗せてる感じなんですよね。
これやっぱり日経平均よりちょっと弱いですよね。
弱いですよね。うん、ですから、こちらもですね、同様に下に抜けるとなりますと、ちょっと、まあ、ロソク足の下にあります基準線あたりまで下落するっていうことも考えられなくはないと。で、まさに、その同じような動きをしているのがニューヨークダウでございまして、 こちらもですね、なんか、ニューヨークの方が強いんじゃないかと思われてる方いらっしゃるかと思うんですが。
だって今まで最強でしたよ。
ねえ、うん、ところがどっこいです。これ見ていただきますと、ローソク足。まあ、これまだ週間、週末金曜日まで来てませんからね。さらにまた、これ変化するわけなんですけども、はい、週足ですので、まあ、これもですね、同様に、地高スパンがこのまま行った場合にですね、横ばいで行った場合に、ローソク足にぶつけ当たりますので、ご注意いただきたいと。
はい。
で、さらに、ナスダック総合指数ですね。こちら見ていただきますと、これ、ボリンジャーバンド9ヶ月で表示してるんですが、うん、プラス3シグマに到達すると株価ってやっぱり伸び悩んでるんですね。ですので、今回も、まあ、今、しっかりした状況ではありますが、伸び悩みにご注意いただきたいと思います。
4つ見ていただきました。和島さん、一言。
ね、ちょっと一目均衡表の雲が気になる、この3つのね、動きでありますかね。
そして、こう、ナスダックだけは、これ、ボリンジャーで見ているっていうところが、また、チャートの使い方で。
そうですね、
とかです
ね。はい。
面白いところですね。はい。年後半、ちょっと注意点の方が多いですか？
そうですね。目先はやっぱり注意点の方が多いというふうに考えていただいた方がいいかなと思います。
以上、ウィークエンドオラカルトのコーナーでした。ウィークエンドストックの聞き方。さて、和島秀樹のウィークエンドストックを初めて聞いたとか、知っていたけど有料コンテンツだから面倒でと思っていらっしゃる皆さんに、改めてウィークエンドストックの聞き方をご案内したいと思います。まず、オーディオブックという音声コンテンツ配信サイトの無料会員登録を行います。会員になった上で、和島秀樹のウィークエンドストックの購読会員になります。毎週金曜夜8時頃更新で、音声と PDF ファイルの資料がついて、月額税別476円。最初の1ヶ月は無料で、登録にはクレジットカードが必要です。今日お送りしてきたように、1週間のマーケットトピックの振り返り、和島さんの注目2銘柄分析、福永マスターのテクニカル解説、その他、私かのうちの気になるイベント紹介や銘柄リクエストなど、内容を盛りだくさんでお送りしています。本日ご覧いただいている資料の後ろに、会員登録の方法をまとめています。そちらも合わせてご覧ください。みんな、聞いてね。
聞いてね。ちょっと。手続きが複雑ですけど、負けずに入ってください。
そう、面倒なんです。本当申し訳ない。
申し訳ないんですね。本当にちょっとね。
以上、ウィークエンドストックの聞き方でした。さて、ウィークエンドストックではリクエスト銘柄を募集しています。和島さんにファンダメンタルズで解説してほしい、福永マスターにテクニカルで分析してほしいなどなど、どちらでも OK、 もちろん両方でも。ご希望の方はウィークエンドストック番組ウェブサイトのメール送信フォームからお送りください。またトレードに関する質問などもございましたら、メール送信フォームからお送りください。さて、今週もまだ海外は動くんですけれども、そこから来週あたりの注目ポイントは和島さんいかがでしょうか。そうです
ね、7月末にかけてはとりあえず、今回は正常化されてるんで、はい、第1次の決算発表のピークがやってきますから、やっぱりそこの内容で今回徐々にね、開票されてくると思うんですね。通期予想を出してなかったところも、それで今度は PR が機能するかとか、ね、そういうようなことも含めて、もろもろ業績のモメンタムっていうのが、ね、非常に重要になってくるんじゃないかと。アメリカも、ね、ドバドバ出てきますからね。
そうなんです、はい、来週が日本多いよね。福永さんいかがでしょうか、来週。
はい、本当そうですね。今の和島さんお話ありましたように、結果がどうなるかに加えて、うん、その反応もやっぱりちょっと注意しておきたいなと思いますので、
はい、
まあ、そのあたりがやはり注目ポイントになるかなというところでしょうかね。
決算発表逐一見て、その後の反応も逐一見て、なかなか忙しい7月末にはなりそうです。暑くなってきましたのでね、皆さん体調にぜひぜひお気をつけください。それでは皆さん、良い連休をお過ごしください。